モグラブラジオでーす。
お願いします。
乾杯。
ということで、
はい。アートトピックの会、デザイナーのマガラです。
おきちゅうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと、
は？
これが、は？
失礼しました。
すごいな。台湾の人と喋ってるみたいな。は？
は？はい。
本年、はい、2012年最後の配信にならせていただいています。
いやー、今年も一年ありがとうございました。
ねえ、こんなね、ダラジオ、ダポッドキャストを
ダポッド
聞いていただいても本当ありがとうございましたという感じで。
本当にありがとうございました。
ただね、はい、あれなんですよ、このコーナーも含めて、
はい、
結局年末感っていうのを感じることもなくね、
うん、そうですね、
やっぱりこのアートトピックを毎月やらないといけないもんなんで、
そうですね、
まあ、やっていこうかなと思ってるんですけど、
はい、
めっちゃどうでもいい話してるんですか？
いいですよ、もちろん。
このポッドキャスト、まあ、何回かに1回ぐらい言うんですけど、
はい、
基本ほとんどシラフでやってないんですよ。
はいはいはい。
やったのは過去3、4回しかなくて、
そうですね。
その時もだいたい二日酔いっていうパターンがあるんですけど、
なるほど。
僕ね、このポッドキャストでもね、の中でも久しぶりにね、めっちゃ、じゃあ寄ってる方です今日。
そうなんや。
もうさすが年末という感じで。
ほうほうほうほう、うん、もう連日飲み続け。
連日飲み続けで今日ももうね、これを収録してる日はしんちゃん石田真也個展の最終日なの。
はい。
終わった直後に撮ってるんですけど。
はい。
もう昼からもう盛況でね。
はいはいはい。昼から飲んでた。
うん。なんか今年なんかモグラグでやる展示大体盛況で。
うん。
すごいお客さんがなんか割と
結構見に来てくれはりましたね、う
ん、認知してもらってる感じがすごいしてて嬉しいんですけども、
嬉しい。
今回も盛況で
寒い中ね、
うん、昼から飲んでますけども、はい、こちとらね、
はい、
うん、
ありがたいことで、私結構真面目ですよ、今日も朝から行ってまいりましたんで。
あ、すごいですね。
でしょうでしょう。
じゃあ今日はサクッとね、
サクッといきましょうか。
30分ほどでまとめたいなと思って。
了解でございます。
はい、では今年最後の、
はい、早速一つ目のアートトピック、東京都現代美術館で行われておりますアートと音楽新たな共感覚を求めてという展示に行ってまいりました。
何でしょうこれは。
坂本龍一教授がアドバイザーとして、ね、作品も出してらっしゃるんですけど、監修してらっしゃる、
はいはい、
まあ、この美術館の冬の前回が、うん、相田さんとか坂口恭平さんとか、その大きい森美もワタリウムもっていう、
ああ11月のアートトピック、ね、
そうなんです。でご紹介したんですけど、はい、でこれがトゲンビ、いや大体どこも10、11、12、12みたいな、
はいはいはい、
かぶってやってるのの、
うん、
の現代美術館バージョンで、
はいはいはい、
まさにね、記憶さめやらぬレテンと同じようなコンセプトといいますか、
は
い、ま
あ、
一応アートと音楽で、
このじゃあちょっと教授坂本龍一が展覧会に寄せてっていう文章をちょっと読んどきましょうかね。
お願いします。
アートと音楽は2つの異なるジャンルということになっている、
はい、
しかし音をもってするアート、あるいは視覚表現による音楽というものもあるんじゃないか、うん、またアートとも音楽ともどちらとも言えずどちらとも言える表現というものもあるんじゃないか、
うん、
アートと音楽による共感覚、またその境界領域を探ることで人の芸術表現の根源だけでなくその未来も垣間見えるんじゃないか、そんな期待を込めてこの展覧会を催されますということですね。
はい、そうなんです。この共感覚っていうのが共にっていう共同とかの共に感覚なんですけど、はいはいはい、もう視覚と聴覚を合わせる共感覚で、うん、その2つをプラスして見えてきた世界っていうのは、
うん、
もっと五感とかそれ以上のことをもっとフルに使われるような世界が、うん、感覚が広がるんじゃないだろうかみたいな感じでしたね。
あ、
一番最初のご挨拶のところにも書かれてたんですけど、
なるほどなるほど、
なかなか大きい大きい感じの、
うん、共感覚ってちょっと俺すごいうっすらとした記憶やけど医学用語かなんかですよね確か。
あ、そうなんですか。
うん、確かね
確かね、うん、そうなんや。だ一つじゃなくいろいろ共同することでまた別の感覚も生まれてくるみたいな、そういう感じの、うん、
医学じゃねえか、学術用語かな、心理学的なやつかな。
あ、
共感覚って言葉ありますね。
もう初っ端からこんだけいろいろね、もちゃもちゃしてる通りね、すごい難しい展示です。なかなかと
でしょうね。
うん、
本
当音楽系だったりとか、あの音楽と言っても楽、本当に楽くついてるのかなっていう音っていう感じのイメージ、
まあ、現代音楽でしょうね。
そうですね、電子音楽系というか、
まあ、ジョン・ケージとかナム・ジュン・パイクとか名前が出てるから、
そうですね、
まあそういう感じでしょうね。大友良英とか、まあ
そう、
はいはいはいはいって感じの、
なんかね、一つ一つの展示はすごい大規模やし、
うん、
見応えはあるんですけど、うん、とにかくなんか何を感じたらいいのかちょっと分かりにくいというか、
うん、
難しい展示やなって結構思いました自分でも。
あーはーはー、
なかなか理解に苦しむというか、
うん、
もともとその電子音楽とか、うん、音楽に長けてる方ではないので
ははは
余計なんですけど、うん、でまずその見たり感じたりすることに精一杯で、その教授とか最初に言ってるその次の世界なんてまだ行けない、全然行かれへんっていうか、
はいはいはいはい、
これ何なんか鳴ってる、ん、何みたいな感じで、
はいはい、
ちょっとねバタバタしちゃうというか、
はいはいはい、
なかなかね、
まあ現代音楽っていうか、まあ、実験音楽の世界っていうのはね、
うん、
まあ、ドイツを中心に70年代ぐらいから始まったやつでね。
そうなんですよね、
うん、電子音楽の進化とともにあったやつですけど、
うんうん、その中でも一番私がいいなと思ったのはまさに大友良英さんの作品なんですけど、すごい広い部屋に、うん、ポータブルのレコードプレイヤーが100台ぐらい置いてあって、
はい
はい、ツリーをね模して、
うんうん、
一台一台のポータブルレコーダーに足がついてるような状態でね、
はいはいはい、
でその足でその台の高さが違うから、
うんうん、
いろんな木が100本ぐらい立ってるみたいな感じになってるんですけど、
はいはいはい、
レコードは置いてなくて、もうそのプラスチック、そのレコード置くところってプラスチックのなんかポータブルの安いやつやから、プラスチックむき出しやったり、
はいはい
はい、あれはマットっていうのかな、なんかふわふわみたいなやつが置いてあるやつとかがあって、
うん、
その100台が全部コンピューター制御でね、
うん、
自動でなんかどっかの1台だけ回り出したりするんです、
はいはいはい、
で一気にいっぱいなったりして、
うん、
それが本当に中にいるとサクサクサクサクサクサクシャシャシャシャシャシャカリカリカリカリカリキューっていうのがうわーって聞こえてくるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
それがもうなんか
今のが今のがマガラの大友良英の作品のモノマネ
モノマネ
はい、はい、
それがすごいわーってなんていうんですか、ほんまに、ま、
サウンドスケープ的な、
うん、初めて音と見るものの中で違う世界に一つ感覚が開いたなみたいな感じが一番わかったなと思いまして、
はいはいはい、
本当森の中にいるでもいいし、
うん、
宇宙に飛んでいったみたいな、
はいはいは
い、いろんな感覚になれたなと思って、
うん、
それが一番なんか自分の中ではピンときたというか、ビジュアルも100台がねこうわーっと並んでるのもすごいかっこよかったし、
うん、まあ、だからこう教授が言うこのアートとも音楽ともみたいなとこって、
うん、
まあ、単純に簡単に言うとさ、
はい、
要はこう聞く環境じゃないですか、
はいはいはい、
つまりだからこう、まあ、大友良英とかってさライブハウスとかでもやる人やしさ、
うんうんうんうん、
クラブみたいなところでもやるけど、
うん、
美術館で音やるってなると、
うん、
もうその扱いというか聞く人のモチベーションが全然違うから、
そうですね、
うん、だからその、うん、もちろんその実験音楽的なものをそのクラブスペースみたいなことでやるイベントもあるけども、それはそのなんていうの、音の表現におけるか可能性を拡張してるって感じで、
まさにそうですね、
うん、だから美術館で音を出すっていうのはまたちょっと違う意識があるんで、
そうですね、
うん、
なんかこう音だけじゃなくってなんか全体的にそうやってんけど、やっぱ音楽って文献っていうか文字とか、
は
あ、その音を出ないものをどうやって音に消化しようかみたいな試行錯誤が多分すごいあって、
はいはい、
それをこう文献でちょっと見せながら、その本が部屋の片隅に置いてあって、それを読んだ言葉みたいな、よくわからん伝承が鳴ってる中で本が一冊だけあるとかみたいな、ちょっと文学と音の融合みたいな感じのことを考えてる人も多いのかなと思ったりもしましたね、
はいはいはい、うん、大友良英の音どうなんでしたっけ、
シャシャシャシャシャシャキルキルキルキルキルカサササササササササゴーです。
あ、なるほどなるほど、
ちょっと増えました。
なるほどなるほど。ちなみに
ですね。
じゃあこの小野制限プラス坂本龍一プラス高谷志郎さんですか、高谷志郎さん、
はいはいはい、
これ
は、
ね、これ音でしょ、
音です。
これどんな音だったんですか。
自動演奏のピアノみたいなやつ
です。どんなんですか。
ブンみたいな。
あ、なるほどなるほど。
はい。
うん、なるほど、ね。
不穏な感じでした。真っ暗な部屋で。
はいはいはいはいはい、はい、この竹光徹とザ・サインウェーブオーケストラ。
竹光徹さんのはあの音なくて、
音ないんですね。
はい。彼が生前に出してた CD とか、
うんうん、
そういうジャケットとかのなんていうか紹介みたいな感じでしたね。
ああ、え、でもサインウェーブオーケストラは？
これ普通になかったと思うけどな。
なかったことな
かった。音鳴ったかな。竹内さんのところ
音鳴ったんですか。
あのね、一、うん、個ね、入ってすぐのところのやつね、プールみたいな大きい水辺に陶器がいっぱい浮かべてあって、はい、それが流れるプールになってるからぶつかって音が鳴るって、めっちゃ綺麗です。
それどんな音ですか。
シャーン、チカンクチンカチャンチャン、シャンシャンシャーン。みたいな綺麗、ね、めっちゃクリスマスっぽい音してました。
いいですね。かなり今回のポッドキャストモグラグラジオ実験音楽やってます。実験音楽やっております。
ボイパ
よう言うわ、よう言わんわ、ほんまに。
すみません、パーカーさんちゃうからね。みたいな形で、
はいはい、
でも多分ね、本当に音楽やってる人とかすごい興味深い展示だと思います。
音楽もさ、まあ、いわゆる、まあ、サウンドスケープというか、その空間で、その音が、まあ、その何やろ、まあ、ランダムにというか、
あとは結構学術的とか数学的とか、はいはい、そういうのも結構似通ってきてるかなと思いますね、うん、
その体感する感じですね。
そうですね、
うん
うん、
なるほど。えらい渋いの行ってきましたねこれ、
うん、やっぱり年末年始やし、みんな移動することも多いやろうから、うん、ちょっと大きめのね、美術関係を抑えときたいなと思ってたんですよ、先月、はいはいはい、今月と、
はいはいはい、
なので今回はこれを。
なるほどなるほど、
はい、
アートと音楽、
はい、
うん、これ教授の写真すごいですね。
めっちゃかっこよく写ってるやろ、
うん、
他の作品よりも大きいっていうね。
この人どんな人生なんやろうな。
分からん、楽しそうやけど。
なんかはっちゃけたりせえへんのかな。
いや、きっとはっちゃけた人なんやと思うで。
そうかな、
違うんかな、
なんか腹踊りとかすんのかな。
想像できへんけどね。
ライディーンに乗せて腹踊りとかしてもらいたいですけどね。
淡々とした感じやもんね、
うん、
なんかほんまに酔っ払ってるとことか見てみたいですね。
見てみたいですね、うん、元嫁の愚痴とかね聞きたいです。
言う、はい、んかな。
まあそんな感じですか。
はい、
はい、
じゃあサクッと2つ目いきますよ。2つ目のアートトピック、2つ目のアートトピックも同時に現代美術館でやってるんですけど、同時開催ぐらいこっちも大きくって、
うん、
モッドアニュアル2012メイキングシチュエーション、風が吹けば桶屋が儲かるっていうね。
あはは、
これはこっちものアートも結構実験的で、
うん、これどうでもいいんですけど、
あの風が吹けば桶屋は儲かるってどういう意味か知ってますか、う
ん、もちろん知ってるけど、その前に本来の言葉は大風が吹けばらしいです。
ん、うん、
大風が吹けば桶屋が儲かるらしいです。
へえ、
そうそうそう、
どういう意味かぜひ、っていうかこのつながり知ってる、めっちゃかわいいね、調べてきたんですけど。
あ、そうなんです
か。なんで風が吹いたら桶屋につながるかっていう、うん、
あ、まず風が吹けば桶屋が儲かるっていうのの意味は、何かが起きた時に意外なところでそれの派生効果、波及効果があるっていう意味ですね。
はい、そうです、そうです、
それのつながり、
つながり。
なんか俺がちょっとうっすら知ってるのはそんなに可愛くないんですけど、うん、
まあ、そ
っか、ちなみにどうぞ。
まあ可愛くないな、確かに、うん、ですね、すごい風が吹くと砂ぼこりが巻き上がり、うん、目の病気をする人が増えて、
うん、
目が見えない人が増えると。
あははは
で、目が見えなくなった人は三味線を弾いて、うん、音楽で生計を立てなきゃいけなくなるから、うん、三味線がめっちゃ売れ出すと。
あはは
で、三味線のあの皮って、
うん、
猫の皮らしいんですよ、
うんうんうん、
で猫がめっちゃあの殺されることになって、
はいはい、
猫が減る、
うんうん、
とネズミが、天敵がいなくなるって、うん、ネズミがめっちゃ増えて、ネズミが桶をかじりまくる、で桶がなくなって桶屋が儲かるらしいです。
ああ、俺のうっすら知ってんのと違うかも。
あ、本当ですか、
うん、 俺は途中はあんまり分からへんけど、桶屋の桶は、うん、あの死体を入れる桶。
怖っ全然可愛くないな、確かに、うんうん、
昔の桶って死体って桶に入れてるよ、うん、あれ桶屋が作ってるんですけど、
はいはいはい、
だからまあ簡単に言うと台風とかが来て風が吹けば人がいっぱい死ぬから桶屋が儲かるっていう。
それでもそれ違いますよ絶対。
あ、違うかな、
都市伝説みたいになってるんじゃないですか。
いや、わかんないですけど、
多分それだとちょっと近すぎて、うん、あの意外なところでじゃないですもん。
じゃあ新しいの考える。
そうやな、
風が吹いたらなんで桶屋が儲かるか、
それ行きましょうか。
うん、
どうしよう、
風が吹くやん、まず、
う
ん、
めっちゃ吹く。
そうすると何が起きると思う、風が吹いたら。
寒い。
あ、寒いな、
寒い寒い
寒い寒い、確かに寒いわ、うん、でなんかあの怖いやん、ちょっと
怖い怖い
寒いし怖い、
寒いし怖い、
家にいようって思うやん、
はいはいはいはい、
出かけたくないやん、
出かけたくないですね、
うん、したら家でやることって大体こうツタヤでビデオ借りてきて見るやん。
うんうんうん、楽しいですね、
見るやん、
見る見る、家で映画を見ると。
いやいや、でも今日はもう映画見ようかって。
みんななるなるなる。
ビール買ってきて。
うん。ピザとか取っちゃう。
ピザ、そうやな。外に、うん、食いに行くのめんどくさいから。
寒いもんな、風吹いてて。
そうそう、スーパーも行くのもあれやから、家にある感じでピザ頼むと。
ピザ頼む。
ピザ頼む。
はい。
ピザ頼みましたと。
うん。
で、ピザ頼む、あの、ピザ食べるやん。
食べる食べる。
で、結構脂っこいやん。
脂っこい。
だから、まあビールで流し込んだりするけど。
はいはいはい。
やっぱちょっとなんか一晩中それ食べてるとちょっと気持ち悪くなるやん。
なるなるなる、
うん、
もたれるもんね、
もたれるから、
もう年いったからな、
うん、でなんかあのまあちょっとで映画ってさ大体こうさ一晩で、まあ、例えば3本とか見るとさ、
はい、
2本ぐらい見たらちょっと疲れるから一旦ちょっと休憩しようかみたいな感じで、
なるなるなる、
ちょっとリフレッシュするために風呂入るわみたいな、
はいはいはい、
感じになるやん、
うん、
風呂入るやん、
うん、
寒いから急に暑い熱湯とかでちょっとびっくりするやん体が、
はいはいはいはい、駆け湯しないとね、
駆け湯しないとびっくりするから、うん、びっくりしてあのその勢いでちょっとピザゲロうえって
汚な熱ゲロって、
うん、でもさ風呂やからお風呂場汚したくないから、
はいはいはい、
桶で受けると思うんだよな、
ほう、はいはいはいはい、ゲロ
をうえって、
うん、あるある、
ね、出てまうやんか、
はいはい、
でさあお風呂場で桶にゲロ吐いたらどうします、
お風呂場で桶にゲロ吐いたら、
うん、
それ流すも固形物お風呂流すも無理やし、
無理やし、
まあ、桶ごと捨てるかな、
桶ごと捨てるか、もしくは、
うん、
桶に吐いたゲロを便所に流すために、うん、あの裸で濡れた体で風呂場から出て便所にそれ運ぶやん、
はいはい、ピタピタピタっていくよね、
うんうん、そしたら濡れてるやん、
はいはい、
寒いし、うん、なんか体がカチカチになるやんか、
わかります、
手にはタプタプのピザのゲロ持ってるわけ、
いやいや、うん、
すごいさ ある意味緊張感と集中力がいるやんか、そういう時に限って、うん、足元の石鹸で滑ってこけて、あの絡んで頭打って死ぬねん、それで桶屋が儲かんねん、
地獄の、
うん、もうあのピザのゲロとかもう全身に浴びて
めっちゃ嫌や、なんかあれやん、それさ意図的じゃないところで何かが起こるじゃなくてさ地獄の
そう
地獄のことわざみたいになってるけど、
そう、
意外なところで殺されるってことや
無念っていう
で
無念で死ぬからさ、うん、もう自爆霊になるわけ、
はいはいはい、
でもそのマンション住み着いてしまうね、その霊がもう、
はいはいはいはい、
こんな情けない死に方ないと、うん、裸でゲロまみれで
死んでも死にきれない
っすよ、死んでも死にきれない、もうこの恨みを次の住人、
はい、
次の住人、
はい、
全部呪いかけますから、
どんどん
どんどん桶屋が儲かってしまうということ
じゃあモグラグのことわざこれですね、
そうね、
すごいの出たな、
そうね、
はい、
伊藤潤二的世界ですけど、ね、はい、何でしたっけ、
はい、っていう展覧会なんです、
うん、
タイトルが表す通りこれもまた難しい感じですね、あの、うん、パッと見て何かを分かるとかじゃなくって、
はいはい、
こういう風なことをしたら意外なこういう効果があるんじゃないかとか、
はいはいはい、
結構インスタレーションだったり映像だったり文章だったりをいろいろみんな これはほんまにアートやけど、もちろんこっちの方がアートといえば分かりやすいですけど、
うん、
今まで見たこともないようなものがいろいろ展開されてるん で、
はい、
でこっちは若手の面白い人たちいっぱい出てるんで、ぜひとも、
あ、なるほどなるほど、
はい、見に行ってみてください。
それ作品がこう風が吹けば桶屋が儲かる的な作品ってこと？
うん、一応そういうこと。
どういう感じなの？例えばな、どう、
例えばね、何の展示もないとかね。田中幸喜さんっていう一人の作品なんやけどと思ってしまった。ね、入るときに、あ、風が今日桶屋ってこ、あの、なんていうの長くて言ったらね、あの入り口でね、チケットこうもぎりするときにね、
KOM KOM でいいか、風が吹けば OK だもん
KOM ね、うんうん、KOM の展示、あの2階から3階になっております、
はいはい、
ってなってて、田中幸喜さんの展示はあの美術館の外に行ってらっしゃる、なんか言うね、美術館の外でやっておりますので展示作品はありませんとか言ってくれて、
はいはいはい、
あ、じゃあどっか外やってるのかな、美術館の外なんやなと思って行ったら何にもなくて、うん、そのアナウンスの一つが作品の一つとか、
なるほどなるほど、その時に KOM を感じるわけ、
KOM を感じる、
ああ
、これは一筋縄じゃない展示だなみたいな、
なるほど、
ね、難しいぞみたいな感じなので、結構ね、両音楽のさっきのと合わせてめっちゃ時間かかるんで、
はいはいはい、
のんびり見に行ってもらったら楽しいかと思います、
はいはいはい
はい、ってな感じで ね、美術館、
これもっとアニュアル2012風が吹けば桶屋が儲かる、
はい、
英語版はメイキングシチュエーションズエディティングランドスケープス、
不思議よね、
シチュエーションが起きれば、
うんうん、ランドスケープが描かれる、
うんうんうん、
だか何かが起きた
ら
何かが見えてくるみたいなこと
や、そういうことやな、
うんう
ん、なるほどね、
だから結構意外なところでオチがあったりとか、よく分からへんけどなんでこれあんのみたいな、
はいはいはい、なるほど、
ハテナがたくさん生まれるけど、それを考えていくことがアートの一つなんじゃないかみたいな、
でそれにのっとってじゃあ何が起こればモグラグが儲かるんですか。
またやっていくのそれ、うん、逆する。
うん、
何が起こったらもう。
だから風が吹けば的なことで。
そうやな。
例えば何でしょうね。
電車が止まればとか。
面白い。電車が止まればモグラグが儲かる。なんでやろ。
なんでやろ。
考えてみようか。
うん、
電車止まったらどっちかな、例えばどっかに出かけるときに電車止まったら困るやん、
うん、
でもその止まる電車に乗ってても困るやんか、
困る
やん、どっち
にしても困る、どっちにしても困るし、
うん、
困るっていうことはさ、どうしようどうしようってちょっとパニックになるやんか、
あ、パニック、はいはい、うん、
まあ行くときに電車、私の場合は中で閉じ込められることはあんまないから、
はいはいはい、
で駅に着いたら電車止まっててもう来ないっていう感じから、
ね、あ、はいはい、
行けないぞと、
うん、
困ったな、
うん、
パニックだぞ、
パニックだぞ、
駅はパニック、
駅はパニック、
ずっともう見通しないと、
もうみんな携帯で電話してるわ、もう待ち合わせ間に合いません的な、
間に合いません、で今日は仕事はもうとりあえず行かんくなったと、
はいはいはい、すいませんと、
うん
うん、
でもさ街中パニックなわけやね、
まあそうやな、
うん、
うん、
しかももうあれないね、復旧の見込みもないわけや、
ああやばいな、
うん、
まあ去年の311のごとく、
うん、明日になったら復旧するかどうかも分からへん、
はいはいはい、
果たして1週間後はどうなんだろうか、
はいはい、
電車ってこの世からなくなる、私ら今まで電車に行かんで頼ってきたんやろ、
ああおおおお、そこまで行く、うん、
はい、
はい、
ってなってな、
うん、
もうパニックの上どうしたらいいか分からへん、
はいはい、
めっちゃ悲しい
孤独やもんな、
孤独、
うん、
孤独ですよ、
うん、
家に帰っても一人、
うん、
誰かに会いたい、
うん、
もうグラグやったらいつも誰かおるし、行ったらなんとかなるんじゃない、
うん、
っていうのどう
どうやって来るのもグラグ
歩いてくんねよ自転車か歩きで行くよ
まあ判断は視聴者に任せます
ちょっと近い感じやったな、うん、
まず車あるからな、電車なくなっても
せやな、じゃあそんな感じで3つ目行こうかな、
あ、じゃああれじゃない、あ、まあいいやいや電車が止まって、
うん、
みんな車を使い出して、
はい、
車でどこに止めますか、
ガレージに止めます、
そこでガレージって言葉をめっちゃみんなが言い出して、
うん、
モグラグガレージ
流行りだす、
きついか、
流行りだす、
うん、3つ目いこう、
3つ目いこうか3つ目のアートトピック これちょっと可愛い展示があります、
はい、ちなみにあれですからね、
何ですか、
これみんなちょっと小バカにして聞いてると思いますけど、
はい、
こんなポッドキャストを俺とマガラがやることで、うん、宇宙の法則にのっとって例えばモルジブあたりで誰かが運命の人と恋に落ちたりしてるからね、これ
可能性ありますよね、う
ん、こんな内容のポッドキャストを俺らがやってなかったらその人たちは恋に落ちてないからね、
そういうことやね、
そういうことですから、
人間が何か行動を起こすということはいろんなところで何かの作用が起こってるって
巡り巡ってっていうことですから、
ことですね、
あのちょっとだけ脱線しますけど、はい、メインブラック3見たんですけど、
ほうほうほうほう、
メインブラック3の最後のオチそうなんですか、
あ本当、そうそうそう、面白そう、それ
メイン、まあ、あの
私結構そういう話好きやねんな、
今までのでメインブラックって基本的にあんまり面白くないんやけど、うん、ラストシーンだけ面白いっていう特殊な映画で、
あそうなんや、
毎回ラストシーンのオチのつけ方がすごいブラックジョークになってて面白いんですけど、今回は特にそういうやつ、
あそうなんや、うん、私一回も見たことなくて、
あそう、
なんかどんどんバンバン系かと思ってた、
あ全然全然、あの、まあ、基本的にはちょっと対象年齢が低いから、あのギャグとかも結構滑ってんねんけど、
あそうなんや、
今回のオチはだから K っていう、うん、あのなんていう人だったっけ、役者の名前を忘れたけど、あのウィル・スミスじゃない方、
あボスの人、
ボスの人が、あのなんやろな、なんかレストランみたいなところでパイを食うんやけど、
おうおう、
その時に出て行って、
おう、
その時にあの、まあ、なんやろな、こう時空を完全超越した現在過去未来全部を同時に体験してるっていう、ウォッチメンのあのオジマンディアスやったっけみたいなキャラが出てくるんですよ、そういう宇宙人が、でその人が、あなんか、あここで K がチップを置いていかなかったら大変なことになるって言って、
うん、
言ったらその地球引きで地球の絵になってそこに隕石が落ちてくるのよ、
うん、
そしたら K が戻ってきてチップ忘れたって言ってチップを置いたことでその隕石にがあの回避されるっていうオ
チが、大事なことやね、
風が吹けば桶屋が儲かるの意味を分からない人はメインブラック3のを見てもらえれば分かります、
最後に分かってくるんだよね、
うん、だから全世界的な
ことなんやな、
感覚やんな、これって、うんうん、
でも面白いよねそういうのって、
そうそうそうそう、うん、昔なんかあの前のワールドカップの時にあのスペインかどっかのタコが、
タコオクトパス、
オクトパスがあの勝敗を完全に当てるみたいなことがあって、
うん、
その時に僕ツイートしたんですけど、
うん、
そういうことって多分ありえるんですよ、つまりあの何かの結果みたいなものっていうのは、うん、その常に地球上のどこかに何か別の形で現れてるっていう可能性あると思うんですよ、
なるほど、
だから偶然そのタコは発見されたから、
はい、
ちょっとギャグとしておもろがられたけど、
うん、
例えば明日俺が何をするかみたいなことっていうのは、
うんうんうんうん、
どっかのジャングルの葉っぱの裏に書かれてたりするんですよ、
う
ん、
へーそういうの好き、
うん、僕そういう考えで生きて
ます、わかりますわかります、はい、そういうの面白いですよね、
うん、そうそうそう、まあそんな感じです、脱線しましたが、はい、じゃあ最後の、
はい、じゃあ3つ目のアートトピック、ですね、東京駅が復元されました、
はい、
ご存知ですか、
あ電気ましたね、
そうなんです、それでね東京駅ってステーションギャラリーっていうギャラリーがあるんですよ、
あはんはんはん、
ご存知でございましたでしょうか、それがね、昔からあって2006年に1回閉めてから6年半も工事してんねんて、あそこって、
あ長かったね、
そう、ほんでこれが2012年の秋にあのめっちゃ新しいギャラリーになって、
はいはい、
一発目の待ちに待った展示っていうのが今やってるんですけど、
うん、
始発列車を待ちながらっていう希望に満ちた展示がやっております、
はいはいはい、
ここな初めて行ってんけど、
あれやね、なんか広告代理店の匂いがしますね、そのタイトルの付け方から何から全て、
まあね、でもね、なんかな、そのもうご挨拶に書いてあってんけど、もう東京駅 の, あの工事を作あのしてた人で、駅に働いてる人、
うん、
全員のオープン前の気持ち、
うん、
もう始発列車を待ちながら、
うん、
ついにっていう
できました的な、
その気持ちをっていうことなんですけど、はいはい、ここのギャラリー私初めて行ったんですけど、もうギャラリーの駅越えてて美術館です、う
ん、
もう、
はいはい、完全に。あ、マジっすか、なんか良さそうやね、確かに、
すごい面白い、まあ、展示もすごいんですけど、うん、その美術館自体が面白くて、新しくできた、うん、その綺麗なホワイトキューブというか白壁の階が一つあり、
はいはい、
もう一つの階はその100年前にあったその古い東京駅のレンガの壁、もうボロボロのレンガの壁がそのままあるんですよ、
はいはいはい、
そこに絵描けたり飾ったり印刷したりするっていう、
はいはいはい、
作品出す方にとってもレベル、なんていうの、
そうやな、問われる、
敷居が高いというか、うん、感じの展示になるんですけど、
そのパラモデルの展示めちゃくちゃかっこいいな、
めちゃくちゃかっこいいです、もう本当それをおすすめしたくて、ま
あ、パラモデルは東京駅で似合うよな、
似合います
よ、レールで作るからね、
はい、でもめっちゃ大きい部屋なんですけど、これもう全面におもちゃの線路プラレールっていうんですか、ですね、はいはい、あれを張り巡らした展示とかがされてるんですが、うんうん、最近人気の桑久保亮太さんっていうね、影と光で列車走らせる人とか、全部列車にまつわる展示になってるんですけど、
はいはいはい、
東京駅徒歩0分やし、
うん、
今回行き来でいろいろ東京駅使う人も多いと思うんで、
はいはいはい、そうね、年末年始ね、
そうなんですよ、はい、500円で入れて美術館レベルのものを見れて、
年末年始もやってんですか、
やってます、2月の終わりまでやってますので、
あ、なるほどなるほど、
はい、
これはいい、最後に年末っぽいの出してきたね、
そうそう、ちゃんと年末年始合わせてきましたから、
今日はだからなんか割と概念的なね、
そうなんですよ、
トピックになりましたです
、やっぱ冬はね、もんもんと考える系で、
あ、なるほどなるほど、
そういうの売ってくるんかなと思いましたね、いろんなところが、
はいはいはい、まあそんなことをちょっと意識しつつ、
はい、
その騒がしい12月をね、
本当ですね、
まあまあたまにはクールダウンしながら、
そうですね、
まあ主にはしゃいでもらえたら、
主にはしゃいでもらえたら、やっぱ私は来年一発目にあるいつもやってる映画の会があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そうですね、あれが結構楽しみなんで、年末年始はのんびり映画でも見ようかなと、
はいはいはい、そうですね、うん、まあだからこれで今年のモグラグラジオ一応終わりますけど、
はい、
来年はまあ映画ランキングから始まろうかなと、
はい、
1月、まあ、配信自体ちょっと遅くなると思うんですけども、
そうですね、
そしてそれと同時に、まあ、2012年のアートトピックという
1年を振り返る、
そう、この僕とマガラさんがやってきたこのアートトピックの1年を総括する回を、
そうですね、
こう日本を1月は配信しようかな
と、そうします、
はい、思っておりますんで、じゃあとっとと終了して皆さんもね飲みに行ってもらって、
そうですね、
我らも今から乾杯しないとダメなんで、
そうしましょう、
はい、ということで
皆様1年
今年も、はい、
1年間ありがとうございました、
ありがとうございました、来年もよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
ということで
12月のアートトピックでした、
ありがとうございました、
ありがとうございます、エンディングで す、
ということでクレモン氏迫ってまいりましたね
迫りすぎなくらい迫ってますけどね
ギリギリっすよね、
うん、
もうなんかこのマガラとの12月のアートトピックなもんで、
はい、
あと会話終わりに本年もありがとうございました的なことを言った手前、うん、年内にどうしてもこれはアップしないといけないということでね大晦日に撮っておりますが、このエンディングまあまああれですから、聞くのは別に年明けでもいいんですよ、
そうそうそうそう、出したのが、
そうです、出したのが
もう本年度中、
そういうことです、
2012年中、
そう、最後のモグラグラジオです、一応こちらが、
そうです、
まあキリもよくちょうど190回になっておりましてね、
わ
ー、そう、来年ついに200回を早々に迎えるんですけども、
まあ、200回記念とかやるんですか、
やりたいですね、なんかちょっと企画しましょうよ、
そうしましょうか、
うん、3月ぐらいでしょ、
はい、
うん、って感じなんでね、まあちょっと最後なんで、うちのドンタルねオーナー太田さんの方からモグラグラジオ及びモグラグの暮れの元気なご挨拶をちょっと、
暮れの元気なご挨拶
賜りたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします、
はい、2012年は皆様ありがとうございました、
ありがとうございました、
モグラグガレージも1年間無事
ね、
過ごせることができました、どうなることかと思いましたが、
2012年全企画終了でございますよ、
はい、なんかいろんなところにも行きましたし、今年は
そうですね、ちょっと新しい展開ありましたよね、
はい、なんか新しい出会いと深みができた年になりました、
うん、なんかだから今年こう なんていうの、撒いた種みたいのを、うん、まあ、来年は徐々に育てていくっていう感じになりそうですね。
そうですね、
まあ、もちろんなんかいろいろちょっと至らない点もありつつ、
まあ、
来年
やりっぱなしの部分もね、
持ち越したものも多いですけどね。
いや、それを2013年に皆さんに、うん、余すことなくお届けできるように日々やってきます。
そうですね、まあ、何分この我らのね、この細腕繁盛期ですから3人ですからね、モグラグは。
まあ、そんなとこいっぱいありますよきっと。
いや、そうですけど、その人たちは
バンバンとかで一人でやってる人もいるから、
その人たちはやり手なんだよ。
そうね、あちらのお味噌がな、3人寄ってやっと1人分しかあらへんからな。しゃあないしゃあない。
まあマイペースでやっていきましょうよ、
はい、
ちょっとずつ負荷を強めながらね、
はい、
うん、ということで2012年これで終了ですけど、まあ、聞くのはね、まあ、2013年早々にね、実家に帰省する時なんかに聞いてもらったらいいななんて思いながら、まあまあ来年年明け、モグラグラジオ的には、
はい、
多分
あれですね、
一発目がそうですね、1月の多分20日以降に2012年のモグラグ的映画ランキングベスト25を決める、あの恒例の企画をプラス、2012年のアートトピックっていう、まあ、毎回1月にやってるやつ、はい、2本流すところからモグラグラジオスタートしようかなと思っておりますので、
はい、お待ちくださいませ。
そうです
ね、楽しみにお待ちください、
はい、というわけで2012年皆さんありがとうございました。2013年もよろしくお願いいたしますということで、モグラグラジオボリューム190でした。ありがとうございました。